少子疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。三栄29番ご起立ください。先生にお祈りしていただきます。お座りください。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊いあなたの御名をあがめます。あなたは天地万物をお作りくださり、すべてのものをご支配くださる神様でいらっしゃいます。あなたの一人子イエス・キリストを通して、あなたは私たちを愛して、大きな犠牲、一人子を十字架につけてまで私たちを愛して救いを成し遂げてくださり、私たちを救い出してくださっていることを心から感謝いたします。あなたはこの朝も私たち一人一人の名前を呼んで招いてくださり、あなたの御前に導いていてくださいます。インターネットを通して礼拝に参加しておられる方々もあります。お一人お一人がどうかあなたがそばにいてくださり、私たちに語りかけてくださる御恵みを、御言葉を受け止めながら、心を集中してあなたに礼拝を捧げさせてください。今御前に捧げます祈り、賛美、礼拝をどうぞ豊かに祝福してください。恵み深い主よ、あなたは私たちに多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。さまざまな危険や災いから私たちを守り、健康をお与えくださっています。私たちの小さな働きをも顧み、支え、守り、祝していてくださることを感謝いたします。今一週間の歩みを振り返りますと、主よ、あなたの私たちに願っていらっしゃる戒めである、心を尽くして神を愛しなさい、自分を愛するように隣人を愛しなさいとおっしゃるあなたの御心から背くような思いを抱いたり、行動をとったり、言葉を発したりしたことが多くあったのではないかと思います。人を傷つけてしまったり、そのことにも気づかないような私たちです。あなたの愛の中に生かされ、あなたによって守っていただいているのにもかかわらず、あなたの道から離れがちな私たちをどうか憐れんでください。本当に私たちに注がれているあなたの一人子イエス様のお苦しみと許しの中にしか私たちは生きる術を持たないものであります。どうかあなたの憐れみの中に私たちをあなたの道に立ち返らせ、あなたの贖いと許しの中に、取りなしの中に私たちをお導きください。どうか今私たちにあなたのお言葉を語りかけてください。 理解の鈍い私たちです。どうぞ聖霊の導きをお与えください。御心を知ることができますように、御言葉に込められたあなたの御心を知り、あなたを信じ、あなたに従うことができるように支えてください。あなたは私たちに教会を祈りの家として与えていてくださいます。その中に私たち連ならしていただいています。一人一人弱いですから、神様、共に祈り合い、支え合う交わりを願っています。神様、どうぞ一人一人を祝福してくださり、共に思いやり合い、祈り合う交わりを導いてください。神様、教会につながるお一人お一人を死を顧みてください。体の弱さを覚えているものがあります。癒して助けてください。いつもあなたがそばにいて支えてください。年を重ね、だんだん体の弱さを覚えている方々をも守って、平安に満たしてください。今も感染状況が改善していない現実があります。その中で私たちの大切な礼拝として礼拝を捧げようとしています。あなたを見上げます。恵みを信じております。支え合うことができるように、あなたのお力によってこの感染の問題を収束へとどうぞ導いてください。どうかこの事態の中にあっても、私たちがあなたを見上げて歩むことができますように、子どもたちを憐れんでください。あなたは私たちに大切な子どもたちを託していてくださいます。その子どもたちはこそ、あなた方、神様の国はこのようなものだとおっしゃった大切な子どもたちです。神様、あなたがこの子どもたちに恵みを注いで祝福に預からせてください。あなたの愛に気づき、愛されている喜びの中に心も体も強めてください。神様、教会学校の子どもたちをも祝福してください。神様、子どもたちの心の中に信仰を芽生えさせ、神様がより深く分かり、愛の中に包まれて信仰を育ててください。神様、のぞみ幼稚園の働きを感謝します。子どもたちがその園の中で一緒に聖書を学び、また賛美歌を歌い、また一緒に祈り合い、励まし合う交わりが与えられています。子どもたちを祝福して、そのいろんな現実の中に神様がいらっしゃることを覚えて、喜びと平安を与えてください。先生方の健康を守り、その働きを祝し用いてください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国の各地の教会を今日も祝福してください。このような厳しい事態の中にあっても、あなたを見上げて礼拝が捧げられています。立てられた説教者を通して、あなたがお言葉をお伝えください。礼拝を祝福してください。どうか導いてください。あなたの恵みによって礼拝のすべてを祝し導いてください。神様、世界をに目を向けますと、本当に世界中で争いや戦いがなおも続いています。どうか神様、これ以上犠牲者がありませんように、指導者たちが戦うことの無益なことを知って、和解に向けて話し合い、和解することができますように、早く戦争が終わられるようにしてください。その他にもさまざまな経済的な問題や、あるいは生きることに不安を感じている多くの幼い子どもたち、あるいは立場の弱い人たちのいろんな弱さを見聞きするときに心を痛みます。神様、どうか憐れんでください。主よ、今あなたを御言葉を待ち望んでいます。どうぞあなたが導いてください。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ご起立ください。 主の祈りを捧げたいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるがごとく地もなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。賛美いたします。賛美歌226番、1節と3節です。はい。
輝く日を仰ぐとき、月をし眺めるとき、雷鳴り渡るとき、誠の御神を讃えよ。讃えよ我が心よ、聖なる御神よ。御神は世人を愛し、一人の御子を下し、世人の救いのために十字架にかけた前に、讃えよ我が心よ、聖なる御神よ。讃えよ我が心よ、
お座りください。本日の聖書の箇所を朗読いたします。ローマ信徒への手紙、8章の1節から4節です。8章1節から4節です。聖書のページは283ページです。お読みいたします。従って今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それは肉の肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。聖書の箇所は以上です。宮先生に命の 霊の法則と題しまして御言葉を取り継いでいただきます。
今、今日の礼拝でもそうですけども、ローマの信徒の手紙を、読み続けているわけですけども、でこの手紙は使徒パウロという人が主イエスキリストの福音を、順序立ててというか地図上立てて、語っているところであるわけですけれども、その中で何度か信仰によって救われた喜びを心から叫ぶように歌っている箇所があります。感激にあふれて喜びが語られているのだと思うんですけども、このローマ人の手紙の中で、そうだなと思う箇所の一つが、この一つが一章の17節、16節17節、ちょっとそこをちょっと読んでみたいと思うんですけども、私は福音を恥とはしないとしない、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは信仰、はじめから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。また3章では21節で、ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。そして5章では一節では、このように私たちは信仰によって義とされたのだからというふうに、この叫ぶように喜ぶが語られているんですけども、実は今日の箇所もですね、8章の一節は、したがって今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません、この言葉もパウロによって叫ぶように救いの喜びを感謝しているクリスチャンというか、イエス様を信じている人の慰めに満ちた勝利の喜びが語られています。ああ、こんな私が救っていただいたんだというその事実を心から感謝して、心込めて神様を賛美しているという言葉です。特に私たちは外を見たり世の中を見たり、いろいろな面で私たちは心をここ窮屈というか苦しんだり、あるいは息苦しさを感じる現実は日々あるわけですけども、ですけどももう一つの見方、神様が私たちをどう見ていてくださるか、この神様との関係の中で私たちはどのように今生かされているのかということに目を留めていくときに、この私たちは大きな平安をいただき喜びをいただく、その言葉をですね、今日ご一緒に味わうことができたらと願っています。でまず従ってという言葉で始まるんですけども、従って他の聖書の訳ではこういうわけですからともなってますけども、その前に何か理由を受けて従ってという言葉が続くのが自然なのですけども、前回、先週学んだ7章の25節をまず読んで、その後この8章1節を続けて読むと、何か続き具合が何かおかしい感じがいたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の律法に仕えているのです。従って今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。これをどう読んでもですね、この前の箇所にこの8章1節における理由が前もって述べられているという感じはしないわけです。続き具合が何か無理な感じがするんです。じゃあその8章1節に書いてあることのこの理由立てはどこにあるのかということを遡って見ていくときに、この7章の6節とつなげて読むとつながりが自然だということがわかります。 まず6節と8章1節、あ、7章6節と8章1節をつないで読んでみますと、しかし今や私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり、律法から解放されています。その結果、文字に従う古い生き方ではなく、霊に従う新しい生き方に仕えるようになっているのです。従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。このように読むとスッとつながります。私たちはイエス・キリストの救いによって律法から、神様のお言葉である律法から解放していただいていますので、罪に定められることはない。それが理由だということです。ではこの7章の7節から25節まで、これまで、2回にわたって学んだところは何だったのかということなんですけども、ちょっと横道にそれたわけです。その横道は何かというと、パウロは律法によらなければ私たちは罪を知らなかった。律法というのは守るべき戒めを教えるけれども、その掟を知らされることによって罪に機会を与えてしまって、かえって戒めが守れなくなる。罪を犯してしまう。そういうところが律法にあるんだと。律法そのものは清いものなんだけども、実際私たち人間は律法を守らないので、律法はやむを得ず人間に死を宣告してきた。律法という真実なものが私たち人間に突きつけられると、人間の中にうごめく罪の力がどんなに大きく根深く悪質なものであるかが、その正体を明らかにするんだ。御言葉に触れると私たち自身の本当の姿が明らかになって、いかに自分が罪深いものか分かるようになってくる。罪というものは律法を通してさらに罪深く邪悪なものになってしまう。でもうパウロは言うわけですね。律法は清い神様の御心が表されたものであり、純粋な御言葉です。だけど私自身は肉の人間、生まれたままの人間であるゆえに、本来の律法の力が発揮されないで、私たち人間は生まれたままの罪の力に支配されて、奴隷のように売られて罪の奴隷となっているんだと。それはどんな状態かというと、自分が一体どうしてこんなことをしてしまっているのか自分にわからない。望んでいる正しいことを実行しないで、実際は正反対のしてはいけないこと、憎んでいることをしてしまうところがある。律法から教えられて行いたいと願っているのに、正しいことをしないで憎むことを行ってしまう。それが私たちの中に住んでいる罪の力、内側に働いているというのがパウロの実感でした。私たちの中に罪が宿っている。それが聖書が示す罪の現実。自分には良いことをしようとする思いはあるんですけども、罪に引きずられてかえって実行できない、かえって望まない悪を行ってしまう。人間の中には神様の掟に従おうとする真実な生き方と、それに対抗して反抗して自分の思い通りに自分勝手に行こうとする思いとが互いにぶつかり合って、戦い合って二つの思いと力が相争って修羅場のようになっている。一方では神様に生かされて従おうとしてても喜んでいるんだけども、もう一方で罪に引きずられて、その力に引き寄せられてしまう。その二つの力の板挟みになっているのが私たち人間の姿です。その板挟みになっている自分に絶望し、痛ましい叫びを上げたのが24節の、私はなんという惨めな人間なんでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるかと。そしてその後すぐに引き続きパウロは25節で、私たちの主イエスキリストを通して神に感謝いたしますと、神様、イエス様を通して私を救ってくださったおかげで私は感謝です、この方が私の内側に住み込んで私たちに力を与えてくださる、だから感謝だという言葉があったわけです。 ですから私たちは一方では絶望し、一方では神様に感謝する中に生かされているということを、その中で私たちは学んできました。そしていよいよ今日8章1節で本来の、まあ、議論に戻ってくるわけです。つまり感謝するという方向に戻ってくるわけですね。それは何を感謝するかというと、一節でキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません、まあ、これは、まあ、書いてある通りなんですけども、もう少し丁寧に説明しますと、キリストイエスに結ばれているものとは誰なのか。それはイエスキリストの救いを信じた私たちクリスチャンのことです。イエス様の救いによって罪を許しをいただきました。イエス様が私のために十字架にかかってこの私の罪の罰を背負って死んでくださいました。だからこの私もキリストに結び合わせていただき、キリストと共に死んでいます。キリストと共に死に、このキリストの救いによってキリストのものとされている。キリストがいただいているものを私たちもいただくことができる。ですからキリストに結び合わせていただいているものは罪に定められることはない。罪に定められるとはどういうことかというと、有罪判決、あなたは罪人です、もうあなたは罪を犯したから裁かれて死ななければならないというところから解放されて無罪判決を得ている。もうあなたには神様の目から見てあなたには罪がないと見てくださる、もうあなたに責任を問うことはないと言ってくださるという恵みです。まあ、この話によく似た話として、ヨハネの福音書の8章1節から10節までにあるこの会員の現場で捕まった女性のお話があるんですけども、でこの女性は罪の現場で発見されてイエス様のところに連れて来られました。そして集まった人々は口々にこの女をどうするのか、律法によれば石で打ち殺すように命じられている、殺してもよいか、あなたはどう考えるかとイエスに迫ったわけです。イエスは初めはそのうち無視をしていましたけれども、彼らがしつこくしつこく問い続けるのでイエスはこう言いました。あなたたちの中で罪を犯したことがない者がまずこの女に石を投げなさい。これを聞いた人たちは年長者から始まって、この年長者というところがね、なかなかいいですね。若い人からじゃなくて年長者から、その一人また二人と立ち去ってしまい、ついにはこの女性とイエスだけが残されました。二人だけになった時イエスは女性に言いました。夫人、あの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めないのか。この女性は主よ誰もと言うとイエスは言われました。私もあなたを罪に定めない。これがイエス様のなさった罪の許しの宣言です。この時この女性の罪が許され無罪とされました。この宣言は今からのちあなたには刑罰は及びません。今まで犯してきた罪は許され、何か悪いことがあなたに及ぶことはありませんという意味です。この女性は律法によるならば石打ちの刑で処刑されるべきものでありましたが、今彼女は律法から解放されイエス様に許されました。このイエス様が彼女に対して、つまり罪の許しの権限を持つこのイエス様が彼女に対して、あなたを罪に定めないと言ってくださいました。このあなたを罪に定めないというこのお約束は彼女だけではなくてですね、このイエス様が私たちのために死んでくださったと信じるすべての人に与えられる約束です。ですから私たちも、このイエス様を信じる私たちも、このイエス様が私たちの代わりに死んで裁かれてくださったおかげで、私たちに対しても あなたの罪を定めないと言っていただけるという恵みです。これはですね、ある人にそんなこと頼みもしないのにというふうにね言われたことがあります。そうかもしれません。ですけども、そうしていただかなかったらね、もう私たち許されてなかった存在ですから、もう本当に許していただけている、あるいは罪を定めないと言っていただけるということは本当に感謝であります。で、次にですね、このキリストに結ばれているものが罪に定められることがない、それはなぜなのか。それが2節でその理由が述べられているわけですけども、なぜ私たちクリスチャンは罪に定められることはないのはなぜなのか、なぜ神様の前に罪の責任を問われることがないのか、その理由が何なのかということです。2節を読みます。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。実は皆さんや私も罪と死との法則の中に生きています。つまり自分の内側に働いてくる罪の力に、まあ、苦しめられて罪に引きずられながら生きています。ですから自分の願っている良いことを行わないで、したくない悪を行ってしまう現実の中に生きています。これが私たちが人間が持っている、まあ、現実の姿です。で、このような状態から解放してくれたのが命をもたらす霊の法則だということです。これは何なのかというと、私たちイエス様を信じる者に与えていただける聖霊の働きです。ヨハネの福音書の6章33節に、命を与えるのは霊であるとあります。第一コリントの15章の45節に、最後のアダムは命を与える霊となったのですとあります。第二コリントの3章の6節では、霊は人を生かすとあります。聖霊の働きは命を与えて生かすことです。私たち一人一人を生かしてくださるのが聖霊の働きです。イエス様を信じたとき、イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださった、感謝だと、こうイエス様を信じたときに、私たちのうちに命の御霊が、聖霊が与えられます。この方が私たちのうちに宿って、死と罪と死との法則に対抗して、私たちに新しい力を与えてくださいます。この3節に、肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのですと、まあ、私たち人間は、自分が持っている内なる罪の性質によって、律法が罪の力に流されて、律法が全く機能しない状態があります。例えばですね、怒りが湧き起こったとしますね。うわー、もう腹が立つとか湧き起こった時に、怒ってはいけない、そうだ、怒ってはいけない、怒ってはいけない、怒ってはいけない、そう言われてもね、それをやめることができない。それが私たち人間です。私たちにまとわりつく卑しい思いがあります。虚しいもの、さまざまな虚しい、もう後から考えたら、なんであんな虚しいものに引きずられていくんだろうと思うようなところに引きずられていくことがあります。本当にこの愛のない冷たい思いの中に引きずられていることもあります。そういう思いが、もう律法なんかに従いたくないという思いを私たちに起こしてしまいます。そこで神様は、その一人子イエス様を私たちと同じ肉体を持つ一人の人間としてお使わしくださって、罪そのものとしてこのお方を処罰してくださいました。イエス・キリストが十字架の上で私たちを救うために死なれた時、罪がこのキリストの肉において処罰されました。そのおかげで それはどういう目的でそれがなされたかというのが4節で書いてあるんですけども、それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためですとあります。その律法が要求が満たされるためとはどういう意味かというと、私たちは今や罪がイエス・キリストの死によって処罰されたので、聖霊によって新しい力を与えられるので、神様の律法を十分に行うことができるようにしていただいた。これは決してですね、まあ私も誤解しやすいんですけれども、ああそうだ、イエス様信じて聖霊いただいた、だからこれからは私が頑張れば神様の御心を何でも行えるようにしていただけるんだ、自分の力でやれるんだということを言っているわけではなくて、もう罪を犯さない人間に変えられていくんだ、もう何言っても私は正しい人間なんだというふうに言われている意味ではない。ここで言われていることは、律法が求めている根本的な要求、それは私たちが神様の栄光のために生きなさいと願っていらっしゃる神様の生き方です。神様の栄光のために生きる、そのためにはどうするかというと、肉に従って、つまり自分の思い、自分自身の生まれつきのままの性質によって、その、時にはいい思いつきが起こるかもしれません。お、そうだそうだ、こうしてあげたら人を喜ぶに違いない、そういうことであったとしても、肉の思いに従うことではなくて、御霊、聖霊に従うことなんだ。私たちは聖書の御言葉を聞きます。そのようにして励ましをいただくことがあります。あるいは自分の罪を示されて、ああ自分は間違ってたなと気づくことがあります。新しい命に生かされて、ああ新しくされたなという喜びに満たされることもあります。神様に喜ばれることをしようとする思いに神様が導いてくださるかもしれない。そして神様、何よりもあなたを大事にしていきたいですという思いが起こされるかもしれません。そのようにして神様に信頼して御言葉に励まさせていただきながら歩んでいく私たちであります。そこには自分が認められ、自分が褒められ、自分がこう何て言うかな、満たされたいということよりがだんだんだんだん小さくなって、あ、自分ではないんだよな、神様が崇められ、神様が大きくされ、神様の御心が大事だよなという思いに変えられていく。そのようにして律法の要求が満たされていくんだとここで言われているわけです。そのようになるように聖霊が働いていてくださいます。私たちは、イエス様に結びつけるために聖霊は働いて、私たちにこの聖書の言葉を読むとき、あるいは御言葉を聞くとき、ああ神様、あなたはこんなことを願っていらっしゃるのかもしれないなという思いに気づかせていただくこともあると思います。そのようにして私たちは、本当にありがたいことですけれども、肉に従ってではなく聖霊に導かれて、私たちは神様の律法の要求を満たさせていただくことへと導いていただく、それが神様が私たちを救おうとしていらっしゃる御心であり、そのようにして私たちを神様のご栄光のために用いようとしていらっしゃる御心がなされていく。そのためにも私たちは自分の思い、自分の自我、自分のこう思い通りになることを少しずつこの聖霊によって整えていただきながら、私たちは、ああ神様ってどんなことを思っていらっしゃるんだろうかな、私たちにどんなことを願っていらっしゃるんだろうかなということに思いに導かれることを願い求めていきたいなと。それはもしかしたら、そんなこと以前は思ったこともなかったということに導かれるかもしれません。神様が私たちの心を柔らかくして、聖霊の導きの中で整えて してくださる神様の御業の中に私たちは導かれていきたいと願います。お祈りいたします。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。恵み深い父なる神様、感謝いたします。私たちの肉の思い、自分の思いやこの世の中でのさまざまな苦しみや現実の中でと右往左往しやすい私たちに、神様が私たちに素晴らしい祝福と約束を与えてくださっていることを今日覚えさせていただき感謝いたします。私たちを内側からあなたのお恵みによって私たちの罪を許し、私たちを神様の恵みによって作り変えてくださって、そして神様のお導きの中で私たちを本当に許されたもの、罪に定められないものにしてくださり、それは本当に聖霊のお導きであることを今日教えられて感謝いたします。私たちは本当に目の前の現実の中で本当に罪と死の律法の中に、法則の中にいろいろと支配され、またその中に落ち込んだままの状態にある自分自身に気づかされるために、とっても私たちには神様に従うことなんてできないと、神様を覚えること、信じることもできないんじゃないかとさえ思ってきた私たちです。そんな私たちにあなたの方から恵みによって私たちを救われる、救ってくださる道を開いて、私たちに本当に柔らかなあなたを求める信じる心を育てていてくださることを感謝いたします。そのあなたの恵みの中に私たちを育て導き、本当にあなたのご栄光のために私たちを用いてくださり導いてください。弱い私たちです。どうぞあなたのお支えと恵みの中に私たちを支え、助け、導いてください。それぞれに戦いがあったり困難があると思います。本当にそういう中にどうぞしよう、聖霊を通して私たちを助けて励まし導いてください。どうぞ忍耐を持って私たちをどうぞ導き続けてくださることを切にお願いいたします。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。